実はただいまからそのお話を聞いていただいて、あなたのご判断を願おうと思っているのですが、もちろんそれは極めて真剣な、かつ歴史的に重大なお話なのですが。
おお、ご承知くださる。ありがとう。
私がこの話をして聞かせた人はかなりの多数に上っております。同胞のロシア人には無論のこと、チェックにもユダヤ人にもシナ人にも米国人にも、けれども一人として信じてくれる者がいないのです。それが私にとって死ぬほど悲しいのです。寂しくて情けなくてたまらないのです。ですから誰でもいい、この広い世界中にたった一人でいいから、現在私を支配している世にも不可思議な死後の恋の話を肯定してくださるお方があったら、そして私の運命を決定してくださるお方があったら、その方に私の全財産である死後の恋の形見をそっくりそのままお譲りして、自分はお酒を飲んで飲んで飲み死にしようと決心したのです。そしてやっとのこと、あなたを見つけたのです。あなたこそ死後の恋に絡まる私の運命を決定してくださるお方に違いないと信じたのです。リアトニコフは私と同じモスクワ生まれだと言っておりましたが、気挙動作が思い切って無邪気で活発な一種のはしゃぎ屋と見えるうちに、どことなく気品が備わっているように思われる17、8歳の少年兵士で、真っ黒く日に焼けてはいましたけれども、確かに貴族の血を受けていることが、その清らかな目鼻立ちを見ただけでもわかるのでした。彼はこの村に来て私と同じ分隊に編入されると間もなく、私と非常な仲良しになってしまって、兄弟同様に親切にし合うのでした。僕はびっくりして声を立てるところでした。けれどもここが肝心のところだと思いましたから、わざと暗いところに引っ込んで、よくよく様子を聞いてみますと、僕の両親が何も言わずに落ち着いて殺されたことや、僕を一番好いていた弟が銃口の前で僕の名を呼んで助けを求めたことまで分かっていて、どうしても本当としか思えないのです。ですから僕はもう何の望みもなくなって、あなたにお話ししようと思っても会いに行く勤務に行っていらっしゃらないし、といううちに涙をいっぱいに溜めて、サックの蓋を閉じながらうなだれてしまったのです。その森のまん丸く重なり合った枝々の茂みが、草原の向こうの青い青い空の下で真夏の日光をキラキラと反射しているのが、何のことはない名画でも見るように美しく見えました。ここまで来るともうニコリスクが花の先と言ってよかったので、私どもの一帯はすっかり気が緩んでしまいました。将校をはじめ兵士たちも皆、腰のところまである草の中から首をもたげて、やっと腰を伸ばしながら下げていた銃を肩に担ぎました。そうして大きな雑草の株を飛び渡り飛び渡りしつつ、不規 足な三階体形をとって森の方へ行くのでしたが、まもなく私たちの後ろの方から涼しい風がスースーと吹き始めまして、なんだか遠足でもしているような悠々とした気持ちになってしまいました。先頭の将校のすぐ後ろについているリアトニコフが帽子を横っちょにかぶりながらニコニコと私を振り返ってゆく赤い頬や白い歯が今でも私の目の底にちらついております。
その時です。
多分一路里半ばかり隔たっている鉄道線路の向こう側だったろうと思いますが、不意にけたたましい機関銃の音が起こって、私たちの一帯の前後の青草の葉を虚空に吹き散らしました。そうしてあっと驚く間もなく、そのうちの一発が私の左のももを突っ切っていったのです。やがてその影がだんだんと小さくなって森に近づいたと思うと、先頭に二人の将校、その後から11名の下士卒が皆無事に森の中へ逃げ込みました。その最後にかなり逃げ遅れたリアトニコフが私の方を振り返り振り返り森の寝方を這い上っていくのがよく見えましたが、うっかり合図をして撃たれでもしては大変と思いましたので、なおも身をかがめて足の痛みを我慢しながら一心に森の方を見守って形勢がどうなっていくかと心配しておりました。するとまたリアトニコフの姿が森の中へ消え入ってから10秒も経たないうちに、どうでしょう、ああこれが叫ばずにおられましょうか、混迷せずにおられましょうか。30いくつ分の宝石は赤軍がよく持っている口径の大きい猟銃を使ったらしく、空砲に込めてその下腹部に打ち込んであるのでした。私が草原を張っているうちに耳にした2発の銃声はその音だったのでしょう。そこのところの皮と肉が破れ開いて、中から手のひらほどの青白い臓腑がだらりと垂れ下がっているその表面に、血にまみれたダイヤ、ルビー、サファイア、トパーズの数々がキラキラと光りながら張り付いておりました。
死後の恋、夢の旧作。
どうしよう。待ってください。逃げないで。まだお話しすることが、待ってください。
アナスタシア内親王殿下。